こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日は待ちに待った、僕は一番待ってたかもしれない、
コ
ーデックスの、サブエージェント機能について話ができたらと思ってます、はい。まあクロードコードにもねサブエージェント機能があって、でそれの、まあ、上位互換的な感じで最近エージェントチームズが落ちてきたみたいな感じになるんですけど、まあコーデックスにはなんかずっとね、なんでできないんかなっていうか、やっぱ難しいんかなみたいな話を、まあ、ずっとしてましたが、まあ、ようやく、まだあのスラエクスペリメンタルか、で、まあ、機能をそのオンにしないと使えないみたいな状態ではあるんですけれども、
そうだね、
まあ一応使えてるというような形で、実際にね、僕も、まあ、使ってみてかなり満足、まあ、してるっていうような感じです。阿部ちゃんも使ってたよね。もう
使ってる。まあ早速ね、知った瞬間からオンにしましたよ。もう
ね、
悲願のサブエージェント、
エクスペリメンタルってなんか安定しなそうだから基本オンにしないけどさ、これだけはオンにしちゃったよね。あ、してる？してる？
俺は結構すぐオンにしちゃう。
ああそうなんだ。俺なんか変になんかだったら嫌だなと思ってあんませんけど、サブエージェントだけ唯一したね。
やったんだ。
そう、そう、まあそんな感じで、なんかまあちょっとどんな感じだったか所感みたいなところをお互い話せれたらと思ってます。まあちょっと、何度もサブエージェントについては話してきたし、まあ、前々回ぐらいでサブエージェントとエージェントネットワークどう違う、エージェントチームズか、がどういう違いがあるのかみたいなとか、なんかそういう話をしたので、まあ、大体なんかこれ聞いてる方は知ってるかなと思うんですけれども、ちょっとおさらいがてら軽くサブエージェントの機能、まあ、概念みたいなところを、まあ、話できればなというふうに思っております。まあ、基本的に、まあ、超簡単に言うと、普段コーデックスに、まあ、指示を出して、まあ、AI に動いてもらってるんですけれども、まあ、その、指示を出して動いてもらってる AI が、まあ、さらにサブエージェントを呼び出せるので、でさらにそのサブエージェントっていうのは1体だけ呼び出せるのではなくて、まあ、複数体呼び出せるっていうのがあるので、まあ、並列に実装してもらったりとか、まあ、できるようになるというような機能になっております。まあ、なのでなんか1個の大きいタスクであったりとかもそうですし、なんか例えば10個ぐらいのタスクがあってそれをそれぞれ並列で回収してもらうみたいなこともできたりする。まあ、ただGitWork ツリーとかにはでブランチ切るとかそういうことはできないんで、まあ、あくまでもワンセッションの中で、まあ、例えば調査用のサブエージェント呼び出すとか、まあ、そういうことができるような形になっているというような形ですね。で、実際使ってみて、そうだな、なんか僕の方からちょっと、まあ、感想というか、まあ、まず結構安定してるなって思ってて、まあ、結構多分クロードコードがずっとやってきた機能を今あえてコーデックスが出すから、まあこれで安定しなかったら多分すごいなんか言われそうだから結構
確かに
開発者の人
たち恐れ恐れ
多分恐れ恐れ出したんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんとなく、はい、僕だったら恐れ恐れ出すなって
まあ怖いよね。反応が気になりますよね。
そうそうそうそうだなって思う。もうすでにね、こすられ切った感じの技術みたいな感じなので、まあオープンコードとかもあるしねっていうので、まあで、まあ、ちゃんとこうエクスペリメンタルで出してはいるんですけれども、結構安定してるなっていうふうに思ってます。ただ、なんかたまにサブエージェントにお願いしてたのに何もしてなくて、何もしなかったので私がやりますみたいなのを聞いたりとか。
ああ、そうなんだ。
なんかそういう光景は見た。とか、なんか進捗どうですかって親エージェントから聞きに行ってるみたいな姿とかを見たりとか。 はい、まあ、ちょっとそういう微笑ましい姿は見れたんですけども、まあ割とまあそれでもなんか自律的にちゃんとやってくれるのでカバーはしてたんで、親エージェント側が。なので、まあ、結構なんか機能としては安定してるのかなっていう風になんか思ってますっていう感じですね。阿部ちゃんはどう、なんか使ってみて。
僕ね、全然困らないですね。もう安定してるし、ちゃんとサブエージェント、うん、まあ、あのサブエージェントになってもらうにはちゃんとその明示してあげないとやってくれない、
はいはいはい、
自動的にサブエージェントにはなってくれないっていうのがあるので、うん、なんかその辺、うん、あのスラッシュコマンドとかいろいろ調整する必要はあったんだけど、まあ一、うん、回調整さえしてしまえば、あの、うん、しっかりと展開してくれるようにはなってるなっていうふうに感じましたね。で最初確かに僕も、うんうんうん、まあどうせなんかオープンコードで僕らが体験した時みたいにサブエージェントうまく動かないとかあるんじゃないかなと思ってたんだけど、はいはいはいはい、やっぱそこはしっかり動いてて、まあ実はあのエクスペリメンタルでさ、あのバックグラウンドプロセスっていうのも実はなんか年末ぐらいに出てて、うんうん、あれがそのサブエージェントの布石になってたんだろうなみたいなのはなんとなく、
あーそういうことね。いやてかエクスペリメンタル使ってんだったら教えてくれよ
って感じよね。いやもうなんか普通にオンにしてるもんだと思ってたらごめん。
でもこれこの機能いいよねみたいな話してくれたらいいのでね、この
リスナーさんを見た、バックグラウンドプロセスは別に何もねあのいいなって思ったことがなかったから。
あ、そうなん、別に俺結構重要だと思ってるけど、
うん、あ本当、いやあのねこれ例えば、コーデックスが、なんか長めの ターミナルでこうバーンって打ったときに、うん、それを単純にプロセスとして監視、何、立ってますかっていうのを監視できるだけだから、なんか実用上そこまでこう、うんうんうん、なんでしょう。
ああ、便利、そこだけ
なんかメリットにはなってなかったんです。まあ、ちゃんとプロセスが監視できるよっていう機能を導入しているみたいなイメージだったから、ああ、なんかこういうのがあるんだって思ってたら、まあ、1ヶ月ぐらいでサブエージェント出てきたから、あ、これが布石になった。なんかそのなんかバックグラウンドプロセスっていうのを管理するっていうのをまずは実験的に出して、その後にバックグラウンド的にサブエージェントを動かすみたいな形の機能の作り方したんだな、みたいなのを、まあ、今日まあ、この間ね、オンにして感じたイメージね。
まあ、で、なんかけど、うんうんうん、あれよね、クロードでなんか俺の中でクロードはあんまりなんか進捗確認とかしなかったイメージがあって、なんかまだ動いてるかどうか確認するんだけど、コエージェントに対して進捗どうですかみたいな、
うん
うんうん
うん、
このタスクなんかもし無理あったら私の方でやるんで言ってくださいみたいなメッセージをコエージェントに送ってて、
あそこまで、そうなんだ、なんか双方向的な会話をしてるのかな。
いやなんかわかんないけど、なんかクロードコードでは見なかった動きかなってちょっと。
ああ、そうなの。ね、クロードのサブエージェントってあれ、うん、なん単方向的じゃないですか。あの、一回投げたら戻ってくるまで。
MCP みたいなもんよね、なんかイメージ。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、だからそういう会話をしてるっていうのは、なんか、ちょっとチームにもよって、なんか似てるのかなみたいな、クロードコードのエージェントチームにも少しだけこう近しいところはあるのかなって。
確かに子エージェント同士は話せないけど、親は
もちろんね、
なんかその途中で割り込みでね、うん、割り込みでちゃんと会話するっていうのは結構、
そうなんだ、
うん、まあそうそう、そんな振る舞いがあったんで、そんな感じ、なんか一部においてはクロードコードのサブエージェントより優秀な部分があるのではないかってちょっと思ってます。
そうだね、
うん、
まあ、僕はちなみに使ってて結構面白いなって動きをしてたのが、なんて言えばいいんだろうな、結構今までだとこういうことしてくださいとか、こういう調査をしてくださいっていうのは、まあそれなりにこう柔軟に対応はしてくれてたんだけど、なんかそこから少し外れることってあんまりコーデックス自身やらないことだったんだけど、なんか今回使ってて、そのまずサブエージェントを使うためにプランニングして、どういうふうにタスクを移乗していくかっていうのを必ずなんか、まあ、僕が使ってる時はコーデックス最初にその前段で、うん、検討してるんだけど、なんかその時になんかもっとこう視野を広げて周辺に似たような課題がなかったか一周を探索してみますみたいなセッションが新しくできてて、なんか、ちょっとこう視野を広げて、なんか似たようなことがあったらそこまで巻き込んで あの調査をしてもらおうみたいな発想をこのコーデックスくんしたことあったっけと思って、なんかサブエージェントを使うがゆえの副次的になんかこう異常するタスクを異常するって思考が走ったからか、なんかそういう動き、まあそれこそリーダー的な動きをし始めたから、あれ、
うんうんうん、
なんかそういう違い、そういうこともできるようになるのかっていうのはすごく面白かったし、まあ、
うん、
あとはあるよね、その上で調査っていうのも、まあ、当然サブエージェントになるので、うん、コンテキストがやっぱり消費量がまた一段と少なくなったんじゃないかなっていうのはなんとなく感じたから、まあ、なんかこの2点だけでもなんか結構面白い、うんうんうん、面白いというか、あ、使ってていいっていう、僕は思
いましたね。はいはいはい、なんか阿部ちゃんがなんか言ってたじゃん、より深い思考をするようになったみたいな。
ああ、そうそうそう、深い思考もしてくれるような気がなんですよ、うん、それがまさにこういうちょっと多角的に見るとか、あの、うんうんうん、エージェントが上がってきたものに対して、え、でもそれってみたいな感覚を持ち始めてるように感じたから、うん、深い思考してるなって僕は感じたんだよね、うんうんうんうん、
ああ、なんか それについてはなんか俺結構ずっと思ってたことがあって、サブエージェントの特性というか良さの一つ、うんうん、やっぱやることのスコープが狭まると AI にとっては、うん、そのコンテキスト効率がいいっていうこともそうやねんけど、なんかそのスコープの中で深く思考できるようになるから、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろう、こう例えば、まあ、今回で言うと親エージェントはあくまでもサブエージェントに任せてそこから帰ってきたものをしっかり判断するってことにフォーカスできるから、そこに集中させられる、そのマインドシェア的にっていうのがあるから、それタスクに対しての集中力が高まるという意味でもサブエージェントってすごくいいなって思ってたよね。だからそれを阿部ちゃんが実際に体感して言ってたのを聞いて、もうまさにだなと思って。
はいはいはい、そう、まあ、実際それはそうなりそうだよね。うん
う
ん、
もうなんかまあ当たり前のようにそうなりそうっていうのはなんか直感的にもわかるじゃん、なんか、
はいはいはい、まあ、うん、確かに
そう、そうそうそう、だからサブエージェントはちょっとなんかまあ早いモデルにしてもいいっていうのはそこなのかなって思ってて、
うんうんうん、
そのタスクに集中できるからみたいな、
うん、まあそうだね、
そうそうそうそう、まあそういう意味でもやっぱコーデックスの頭の良さでサブエージェント使えるようになるとでかいよね。
いや本当にでかい。いやだから今までコーデックスってまあモデルとしては結構遅めな方だったりしたので、うんうんうんうん、なんかまあ使うのにまどろっこしさというのを僕は感じたりする時もあるんですよ。あの、うんうんうん、時間かかるなみたいな。でもサブエージェントで例えば並列化されて高速になるんだったら、うん、なんかせっかくね、この間っていうかあの前回の収録とかではあの GLM5 が出て速くなったよねとか、うん、まあ、より安くて速いようなモデルが出てきたのに、うん、なんかまたコーデックス1本でサブエージェントでゴリゴリやるのでもいいんじゃねえかみたいな気持ちも少しこうまた芽生えかけているみたいなのはまあ必ずしもね置き換えるのは難しいかもしれないけど、そう、
うんうん、
意外となんか速いから便利ってって思ってクロードコードを使ってた部分もコーデックス使ってやっちゃってもいいんじゃないかっていうのを思い始めてるところも少しある、
ね、はいはいはいはい、もう俺に関してはあれだからねずっとほぼコーデックス、まああのドキュメントとかそういう系はクロードコードみたいな感じだったから
うんうん、うん、
まあそこはまあ変わらないにしてもほぼコーデックス、うん、で、うんうんうん、まああの試しにこう一定の期間クロードコードを使うとかはあるけど、うんうん、まあ、基本メインはコーデックスみたいな感じでやってたから、はいはい、なんか俺の感覚はもうただ速くなったからもうこれでボトルネックマジで GitHub アクションズの CI 回るの遅いぐらいじゃんとかって思ってるって感じだからレビューに対しての問答が悪いだけだからそこのボトルネックを解消したらマジで開発爆速になるなっていう。
そうだね、ってなってきたときに、まあそうなると、まあレビューとかも今 GLM5 でやってたりして、なんかオーパスの出番がどんどん減ってく気がしてるなっていうのを、なんとなく感じる、うん、そう。
まあそんな感じで、コーデックスのサブエージェントはマジでテンション上がるから、まあちょっと早くステーブル版で出てほしいなって感じですね。
あ、そうですね。あ、あと、うん、まだ機能ちゃんと全容理解できてないけど、そのクロードコードとかで出て、うん、できていたようなその専門的なスキルを持たせてやるっていうのをちゃんと制御できる
か、カスタムサブエージェントとか、
あ、そうそう、その辺がどのぐらいできるのかとか、はいはいはい、まあそもそもサポートしてるかどうかっていうのはまだちょっと分かってないから、
確かに、まあ、今だってそっか、なんか普通のサブエージェント、まあいわゆる何の定義もしないサブエージェントであんだけ性能で出るのか、そう考えたらマジで楽しみやな。
そうそうそう、
うん、
って感じかな。
なるほど。まあじゃあちょっとこれに関しては、まあ、引き続きウォッチしていきましょうかね。
うん、そうだね。いや、はい、本当に嬉しいニュースですよ、これは。
嬉しいね。はい、いや、けど、ぼちぼちだから、うん、そう、それで今日さ、そのエンタイアやったっけのお話でさ、うんうんうん、ちょうど俺は課題に感じてたんよね。課題になるなって思ってたよね。あの、問答とか、GitHub のあの管理の仕組みというか、プロジェクトの進め方自体を変えないと、うんうんうん、なんか、あそこだけがボトルネックで残り続ける世界が待ってるなって思ってたよね。は
いはい、あのGitHub の CEO が新しく作ったみたいな
やつで。そうそうそうそうそう。
うんうん、
まあそう、あれはまあ Git 管理のなんかみたいなやと思うんやけど、というよりはなんかどっちかというともう俺の中であの GitHub でああいうふうに管理していってる、うんうん、CI 回してみたいな、なんかあのフローに絶対不満が溜まっていくなってちょうど考えてて。そう。
うんうんうん、
まあなんかその辺もいい。まあ、エンタイアにももちろんね、期待だけど、いいソリューションが出てくると嬉しいですよね。
そうですね。ちょっとこれも使ってみたいですね。うん、試しに。
ね。まあ今日実際、あのエンタイアだったらよかったみたいなこと起きてたしね。
うんうんうんうん。まあそうだね。
うん。コミットとやりとりがガッチャンコして保存されてるっていうのは結構でかい気がするな。
そうだね。エンタイア自体が、なんかコミットするときに全部の、なんか AI に、のコンテキストを保存してくれるみたいな感じなんだっけ、
うん、なんかそんな感じっぽいけどね、うん、そんな感じっぽいけど、まあ、俺もちゃんとは見てないから、なんかデータベースとかに
保存してくれるみたいだけどね。
あ、そうなんや、そういう感じなんや。あ、じゃあ、あれか、 Git を本当にラップして、
うんうん、
そのコンテキストとかやり取りの部分も含めて紐付け、 Git の ID と紐付けてなんか保存していくみたいな、そういう仕組みなの
か、ね、なんかね、そういう仕組みっぽい。なんか Git にのコミットにそのままインクルードするってよりかは、何か別の場所に紐付けて保存してくれるみたいな。
はいはい。
まあちょっと僕も分かってないんで、これは使ってね。
うん。みんなまあそうやね。まあちょっとちゃんと言える話ではできるようになったら話しましょう。
そうだね。
はい。はい、じゃあ、本日もありがとうございます。じゃあ、コデックスの。まあ、ちょっと引き続きサブエージェントを使っていきましょうということで。
うんうんうん。
はい。
そうだね。
じゃあ、ありがとうございました。
はい。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。今回は、もう僕もね、待ちに待ったコーデックスのサブエージェント機能が出てきたというところで、使ってみてめちゃめちゃ良かったっていう、まあ、絶賛するだけの回になってしまったんですけれども、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、こんな感じで、まあ、いろいろなAI についてのトピック取り扱っておりますので、もし何かこんな話してほしいとか、これ使ってみたとか、なんかそういったことあればお便りやコメントいただけると大変嬉しいです。はい、もしこのポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。